はい、皆さん、こんにちは。ネットウェイスアナリスト、横田修林です。1ヶ月に1回のポッドキャストの時間となりました。今日もですね、直近1ヶ月にありました人工知能 AI に関するニュースをですね、紹介し解説していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、早速なんですが、ニュースをですね、紹介していきたいと思います。はい、まず1つ目のニュースは、フェイク動画やディープフェイクに関するニュースということで見ていきたいと思うんですが、はい、東大がですね、世界最高性能のディープフェイク検出 AI を開発というものが入ってきましたね。最近ね、すごくこうフェイク動画、ウクライナでもですね、いろんなフェイクなどが出ていますけど、これを見抜く AI っていうのを開発したということで、東大の方が、松尾さんも結構関わってるんでしょうかね、出てきましたが、ちょっとね、これいいニュースではあるんだけど、ちょっと心配なニュースっていうのもありまして、結局ですね、そのディープフェイクを作る側も AI だし、そしてそれの嘘を見抜く側も AI だっていうことなんですね。だから結局これ AI 対 AI の戦いになっているので、結局 AI の性能合戦なんですよね。だから、そのディープフェイク作る側よりも優秀な AI を作らなきゃいけないので、ここの問題をどうやって解決するかってことは今後ね、課題かなっていう気はしていますが、このニュースが入ってきています。はい、続いていきましょう。はい、今度はですね、顔認識に関するニュースっていうことで紹介していきたいと思うんですが、動画内の顔を後からスノーみたいに編集できる AI 技術、アドビなどの米国チームが開発というニュースが入ってきているんですけど、いわゆるこれフェイク動画ともすごく関わってくる話かなと思うんですが、今ですね、その VTuber みたいな形で自分が顔を出している様子をリアルタイムにですね、その VTuber みたいなアニメのキャラクターとかに変えたりとか、人間の顔に変えたりとかして配信する技術っていうのはもうすでにあるんですけど、これ後からですね、顔をですね、差し替えることができるというようなものが出てくるとですね、よりこう、フェイク動画っていうのは簡単に作れるようになってくるわけなんですね。なので、この辺をですね、取り締まるものはないんですが、本当はですね、この辺が全部こうデジタルのものっていうのは、このブロックチェーンみたいなもので管理されていけばいいなと思うんですけど、それができない以上ですね、このフェイク合戦になってくるというものが予測されますね。はい、続いて、顔認証だけで購入、世界初の IT 技術も、若宮市に次世代スマートストアということで、福岡県のニュースが、宮若市っていうものかな、入ってきていますが、顔認証もね、どんどん今増えてますよね。これもね、かなり注目なんですけど、タイプせずに顔の動きで入力ができる顔入力キーボードというものなんですが、この前も僕動画で話をしたことあるんですが、いわゆる読心術と言われている唇の動きを読み取って何を言ってるか分かるという技術は、人間の専門家よりも AI の方がもう賢くなったっていうのがですね、前動画で話しましたが、このようなですね、いわゆる読心術っていうことがもう AI でできるんであれば、これをですね、今度どうなってくるか、口パクね、口パクでもですね、分かるので、当然これタイプせずに顔の動きだけで入力できるってことも可能になってくると思うんですね。で、このようなものが今後出てくると、例えばこう声が出なくなっちゃった方とかでですね、自分が喋ってる様子を口で動かせばですね、それをですね、認識してくれるようになるので、これは非常に楽しみな技術かなと思っていますね。はい、続いて今度これです。実際は寝巻き姿でもカメラにスーツ姿の自分、AI で顔や姿をリアルタイム変換するツール。これまた後日ですね、別の動画で詳しく説明しようかなと思ってるんですけど、これも当然可能になったわけです。これリアルタイムですね。というもので出てきているので、もうフェイクは簡単に作れるよってことがわかるかなと思います。はい、などですね、顔認証に関するニュースということで紹介しました。じゃあ今度はですね、画像認識。これ顔認証の中のもっと、広範囲になりますけど、見ていきたいと思うんですが、はい、まず一つ目ですね。はい、クラウド AI 画像解析サービス、オプティム AI カメラ、人数カウントをエリアの指定で指定機能などを追加っていうのがあるんだけど、このいわゆる密になってますよみたいな、どのぐらい人が混んでるかみたいなことっていうのが、そのね、判断できるという AI というものでしょうね。 はい、次でいきましょう。目の画像診断に AI 活用、病気の早期発見や見落とし防止もということで、まあ、これはお医者さんがね、まあ、例えばこの人癌であるとかっていうことをですね、このカメラで撮った映像とか写真をもとにですね、判断してるわけなんだけど、でもどうしてもね、人間では見抜けないものとかをですね、AI がですね、膨大な今までのですね、学習からですね、出してくるということなので、この辺は、まあ、いわゆる見落とし防止みたいな、まあ、人間の補助としての役割としては、かなり注目なんだけど、これが人間じゃなくて AI に任せるようになってしまったら、じゃあお医者さんいらなくなるねって話なので、まあ、ちょっとどうなんかなと思いますが、このようなのも出てきましたねと。はい、パワーポイントは、被写体の自動トリミングも可能、写真の切り抜きもパワポだけで完結ということで、これ僕もちょっと使ってみたんですけど、本当にね、この画像認識の技術って本当に上がっていて、いろんなサービスにこれがですね、こう、転用されてきているので、結構ね、こういうものを知ってる知ってないで、随分違ってきますので、ぜひ皆さんもね、活用してほしいなと思いますね。はい、あとはですね、古い白黒映画を昨日撮影したかのように AI が修復する。フィルムノイズを除去し、カラー化するというですね、ものが出てますね。まあ、これも同じですよね。カラーっていうのはもともとなくて白黒だったわけなんだけど、白黒にしたくて白黒にしてたんじゃなくて、カラーにする技術がなかったわけなんだけど、まあ、つまりこれで、ね、これを学習していけばですね、当然できるわけですよね。はい、続いてですね、画像診断は人間を鍛えたり AI 開発を頑張るより鳩を訓練する方がコスパ良さそうっていうのがありましたね。これツイッターで面白いツイートがあったんですけど、まあ、いわゆるこのね、鳩と人間とのね、バトルっていうのがあってですね、どうやってごまかしてですね、鳩を対策するかってことあるんだけど、まあ、そういうふうにですね、鳩をですね、騙していくってことを考えるよりも、鳩に訓練して教えてた方がいいというね、まあ、根本の話になりますけどね、面白いなと思いますね。はい、あとはですね、オープン AI は入力した文字列を理解し、それに応じた画像を生成する AI。いうものが出たそうです。これもね、すごいなと思いますね。まあでも簡単に言えば、例えば子供にですね、ワンちゃんの絵を描いてって言ったらですね、ワンちゃんの絵を描いてくれたりとか、すると思うんですけど、まあこういうことですよね。なので、AI がですね、もう絵を描けるということになってくるということですね。はい、などが出ています。はい、今度はですね、AI の本質の方の話をちょっとしていきたいなと思うんですけど、はい。道のりを教えてくれる AI 案内ロボット。JR 岡山駅に設置。どんどん使って賢くしてってありますが、ここで、まあ、書いてる通りですよね。AI ってやっぱりどんどんどんどん学習していかないと賢くならないので、どんどん皆さんが使ってですね、そしてそれに賢くなって、で、さらにですね、そのバグだったりとか、いろんなものをまた最適化していくってことをしていかなければ賢くならないので、非常にこれもね、注目です。はい、続いて、はい、リンナちゃんで有名なリーナですが、AI キャラ同士が交流する SNS。AI に会話を教えておしゃべりさせよう。これ前にですね、別の、LINE のサービスをですね、紹介したこともありますけど、これはリンナでもできるようになったということで、リンナはすごく AI のですね、このコミュニケーションのその技術としては高いものがありますから、このサービスもちょっと注目かなって気がしてね、また後でね、これ撮ってみようかなと思っています。はい、続いてですね、農業をよりスマートに、熟練の技術を時代に継承、AI が変える農業の未来という記事が出ていましたが、この農業の部分って、やっぱりこう、非常なですね、能力が必要で、いろんなこう天候だったりとか、世の中の動きはないか、いろんなものから判断してですね、その農作物を育ててらっしゃると思うんですけど、そのようなことっていうのはね、いわゆるパラメーターっていうんですけど、たくさんのそういうものを与えることによって、実際計算式をやらなきゃいけない。人間は感覚としてやってるんだけど、これを AI に教えようと思ったら、たくさんのパラメーターが必要なんですね。で、パラメータが多くなればなるほど、それを、計算するスピードっていうのが要求されるようになるので、どんどんどんどんですね、賢いコンピューターが必要になってくるわけなんだけど、で、これにはね、限界があるんですよね。パラメータがたくさんありすぎて。だから実際にはそこから削って、 主要なだけで計算しないと、計算が間に合わなかったりするんだけど、この辺がですね、今後、量子コンピューターとかですね、出てくることによって解決されていくんじゃないかなと思ってます。この話はちょっと後でも出てきますけど、先にちょっと話をしておきましょうかね。ですね、こんなのがあって、AI がなぜ株式投資に普及しないのかっていう話があるんだけど、これも同じなんですよね。いわゆるいろんな世界の情勢とか、いろんな企業とか、いろんなニュースとか、いろんな情報をもとにですね、その投資っていうのは行われているわけで、単純にその株がどうな、動きがどうなってるグラフだけで判断したりとかして、そこからやってるんではないわけですよ。だから実際には、完全にもうパターン化されていて、法則が見えてるんだったら、誰かが絶対成功するって話になっちゃうじゃないですか。だからそうなってないわけですよね。っていうのがあって、でそれは必ずその、いろんなアルゴリズムがあって、その誰かがやっていることに対して、そうじゃない動きをして、操作する人もいるからなんですね。その辺のことで、まだ AI がですね、導入できていないんだけど、つまりこれはパラメータがたくさんあって、計算が間に合わないからという話なんですね。まあ、この辺が今後ね、量子コンピューター出てくると変わってくるかもしれません。はい。あとはですね、そうですね、何がいいかな。あ、そうそう、このね、最近この AI で話題になっているニュースとしまして、AI が書いた記事もガイドライン違反の自動生成コンテンツになるのかっていうような問題が出ています。これ何かというとですね、その SEO の業界において、その自動でね、そのたくさん AI が記事を書いていくことによって、でそれで上位表示していくってことができれば、人間がやってるのがバカみたいな話になるわけですよ。でも現実にはもうこれができるようになっていて、じゃあそのコンテンツって違法になるのか？っていう話になってるわけなんだけど、でも、まあ、Google のね、中でもまだこれで答えが出ていなくて意見が割れてるんだけど、でも言えてることは、人間だろうが AI だろうが、その、検索した人に対して、それをね、脅かす、もしくは騙すようなものはもちろんダメだけど、お客さんにとってユーザーのものであれば、それはいいんじゃないのっていう話なんですよね。だから、ここら辺のものが、今後ですね、人間よりも AI の方が賢い文章を書けるようになれば、それが評価されるような時代になってくるんじゃないかなっていうふうに思っていますね。はい、ということですね、今月もいろんな AI に関するニュースを紹介いたしましたが、またですね、来月も配信しますので、よかったらまた聞いていただければ嬉しいなと思っています。ネットベースアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。ではまた。